知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所消防本部通信司令課の後藤さんにいざという時のために適切な119番通報をについて伺っていきます。後藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
119番通報は1ヶ月にだいたいどのぐらいあるんですか？
はい、119番通報は1ヶ月に約2000件で、9月は1906件でした。
2000件近くあるんですね。夏は熱中症とか冬はヒートショックとかでまた件数もね変わってきますよね。
はい、
その中で間違い電話やいたずら電話などもあるんですか？
そうですね、9月中で申し上げますと間違い電話、いたずら電話合わせて142件ありました。
多いですよね。そんなにあるんですか？命に関わることなのでとても困りますよね。また緊急性がないものなどもあるんですか？
はい、火事の問い合わせや救急病院の問い合わせなどがあります。
火事の問い合わせだとどこで火事が起きたのかとか、ね、救急搬送の問い合わせは家族がどこに運ばれましたかなんて問い合わせがあるんですね。ああ困りますよね。救急車って通報後平均何分ぐらいで到着するんですか？
はい、平成30年中の統計では平均 6.6 分で現場に到着しています。
6.6 分はこれは早いイメージがあるんですが、例えば一宮市内の救急車すべてが出動していた場合はどうなってしまうんですか？
はい、一宮市では常時11台の救急車を運用しており、すべて出動してしまった場合は一宮市に隣接する消防本部に救急車の出動を依頼していますが、今まで救急車が足りなくなったことはありません。
救急車が足りなくなったことがないっていう、これはねとても安心できますね。でも不適切な通報で電話がつながらないなんていうことがあったら困りますよね。119番通報の目安というのはあるんですか？
はい、救急車が必要な場合の目安は、呼びかけても反応がなかったり、急な息苦しさ、いつもと違うひどい頭痛、突然の胸の痛み、ろれつが回らないなどの症状がある場合、速やかに救急車を要請してください。
はい、わかりました。救急車を呼ぶか迷った時に相談できる窓口やアプリなどはあるんですか？
はい、救急車を呼ぶ相談窓口はありませんが、愛知県救急医療情報センターでは症状に合わせた医療機関の紹介や症状に応じた適切な相談を受け付けています。電話番号は0586-721133、0586-721133です。また総務省消防庁が作成したキュースケという全国版救急受診アプリがありますので、ダウンロードして救急車を呼ぶ目安に活用してください。
私もねスマホにキュースケ入れていますね。迷った時にねとても助かります。必要な時にアプリをダウンロードするよりはね、事前にダウンロードされた方がいいかなと思いますね。適切に119番通報ができるように事前にしておいた方がいいことってありますか？
はい、自宅に救急車を要請する場合、慌ててしまって住所が言えない方も見えます。目につくところに住所、家族の方の持病、かかりつけの病院などを書いたメモを置いておくのもいいかもしれません。また場所を確認する際に、お隣の方の名前や目標となるものを聞いて確認していきますので、近所に誰が住んでいて 何があるかを事前に把握していただくと場所を特定するのに大変助かります。
いやすごいわかります。私も119番通報するときにパニックになって住所がわからなくなったりとか119か199かわからなくなったり、またね祖父のね生年月日とかもわからなくなったりしましたね。パニックになるとねどうなるかもわかりませんので、確かにねメモを貼っておくとかね、わかるところにあるようにするっていうのはとても大切ですよね。119番通報で救急の場合どのようなことを聞かれるんですか？
はい、119番通報を受信する職員が順番に情報を質問形式でお尋ねしますので落ち着いて対応をお願いします。まず最初に火事ですか救急ですかとお尋ねします。その後出動する場所をお尋ねしますので住所や目標となるものを教えてください。また住所がわからないときは消防署の東交差点のように目標物と方向等を教えてください。救急の場合であれば救急車を必要としている方の意識状態、年齢、性別、持病やかかりつけの病院をお尋ねします。
質問形式で尋ねてくださるということなので落ち着いて答えておけばいいんですね。その他事前に知っておいた方がいいことってありますか？
はい、救急車を要請したのに消防車も来たと驚く方が見えます。意識がないなどの救命のために一刻を争う場合や交通量の多い道路に救急車を出動させる場合は救急車と消防車が同時に出動し連携して救急活動を行いますのでご理解をよろしくお願いします。
はい、いろいろ知っておきますとね心構えもできますし、119番通報のね目安によって自身で病院に行くかとか救急車を呼んだ方がいいなのかっていうことも分かりますよね。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、火事や救急現場に遭遇した場合は慌ててうまく119番通報できなくなってしまう方がいます。自分が安全かどうかを確認してから落ち着いて冷静に必要な情報を伝えてください。いざという時に落ち着いて119番通報できるようにお願いします。
後藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日後藤さんにお伺いいたしました、いざという時のために適切な119番通報をは広報一宮11月号8ページに記載されています。お問い合わせは消防本部通信指令課電話 0586-721191 0586-721191 までお願いします。
iWave76.5
ここからは一宮市情報をお届けします。まずはやめよう放置自転車についてのご案内です。放置自転車は駅、バス停周辺、商店街で歩行者などの通行を遮ったり街の美観を損ねたりしています。周辺住民の方にも大変な迷惑をかけています。駐輪場や預かり所を利用しましょう。一宮駅周辺は自転車 50cc 以下の原動機付き自転車の放置禁止区域に指定されています。終日放置禁止です。この区域に自転車などを放置すると撤去され、返還には自転車1000円、 50cc 以下バイク2000円の手数料が必要です。お問い合わせは交通政策課電話 0586-28-8955 0586-28-8955 までお願いします。続いて防犯交通安全指導員を募集についてのご案内です。 応募資格は昭和29年4月2日以降生まれで保育士の資格がある方、勤務内容は小学校などでの交通安全指導、防犯教室、高齢者宅訪問ほか、勤務日時は祝休日、年末年始を除く月曜日から金曜日午前9時から午後3時です。選考方法は面接、採用人数は1人、時給は1130円、お申し込みは11月22日金曜日までに写真を貼った履歴書と保育士証の写しを持参または郵送でお願いします。宛先は郵便番号 491-8501 本庁舎市民協同課までお願いします。11月22日金曜日必着です。お問い合わせは市民協同課電話 0586-28-8671 0586-28-8671 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave
76.5iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-27660586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。
76.5iWave。 それでは最後に美容ボランティアによるヘアカットについてのご案内です。対象は市内在住・在勤・在学で障害者手帳を持つ方、または要介護1・要介護2の認定を受けている方など、日時は11月25日月曜日午前9時から11時、会場は微細庁舎4階会議室、定員は先着35人、お申し込みは11月11日月曜日から21日木曜日までに電話で社会福祉協議会微細支部までお願いします。髪を整え、心も体も気分転換しませんか？簡単なカットのみです。髪を洗う洗髪などはありません。送迎はできませんので会場まで直接お越しください。お申し込みお問い合わせは社会福祉協議会微細支部、電話 0586-634800 0586-634800 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。